文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、臨時パーソナリティの早水健郎です。今日は5月の19日あ18日を回りてっぺんを回り19日に突入した今 TBS のスタジオで、5月分のライフの次回予告を収録しております。今テーブルにいる人紹介しましょう。おなじみ斉藤哲也さんです。
こんばんは。
こんばんは。して今日は今までもその番外編とか出ていただいたことありましたよね、一回ね。はい。梅田さん。
こんばんは。
どういう紹介をすればいいんでしたっけ。
6月から、ライフのスポンサーとして。
はい。スポンサー様でした。失礼いたしました。
前回のね。
下北沢経済新聞の、
あ、そうです
か。
はい。
はい。
プレスラボ。
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 編集プロダクション。
編集プロダクション。
和彦さん。
はい。
です。
よろしくお願いします。
その隣にいるのは同じく、
はい、はじめまして、プレスラボンに所属するライターの宮崎と申します。
はい、よろしくお願いします。そしてなん文じょあれ
論壇
女子部、論壇女子部ま、おなじみの、
はい、
ちょっとちょっといろいろ忘れっぽ
くて、結構今深夜これまで散々ちょっと会議の末なので、うん、ちょっと血糖値が下がっておりますが、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
寺沢さん、
寺沢さやかさんです。
よろしくお願いします。
いつも通り黒幕長谷川氏です、
はい、よろしくお願いします。グダグダじゃないですか、ね、
グダグダですね、はい、
というわけで、じゃあまずはベスト
前回の、
はいはい、
ベストメールから、
まあ、これで早水さんが前回のタイトルを言えた試しがないんだけども、今回は大丈夫ですかね。はい、
はい、ね、前回のライフは、ね、4月のライフはですね何マネタイズのギリギリじゃない、マネ、なんだっけ、
動員とマネタイズ、
動員とマネタイズだ、本当に忘れてた。はい。
じゃあ発表だけ、
ベストメールを発表しましょう。
では前回4月の動員とマネタイズ文化系コンテンツの行方のベストメールは、はい、モレーンさん。モレンさん初受賞じゃないですかね、
はい、じゃあどういう内容だったかを、
ですね、内容はですね、僕がコンテンツにお金を払うのはそのコンテンツを楽しむためという意味合いが強いと思います、うん、もし本屋に置いてある本が全部無料だったらどうなるでしょうか。読書好きの僕にとってはとても理想的な環境かもしれません。しかしそれだと重厚長大な物語や難解な哲学書など序盤で挫折してしまい、最後まで読み切ることができなくなってしまうような気がします。もしお金を払っていれば、せっかく高いお金を払って買ったんだし頑張って最後まで読んでみようという気になると思うからです。今やネットは様々なコンテンツをほぼ無料で手に入れることができます。このような状態だとすぐ楽しめるものや分かりやすいものばかりに目がいってしまい、じっくり時間をかけて楽しむということや深く考えるということができなくなってしまうと思います。それってすごく薄っぺらい世の中だなと僕は思います、というメールだったんですが、はいはい、まあ、これ早水さんがこれをベストメールにしようと、
これ結構番組の本当初っ端で読ませていただいたメールなんですけど、まあ、前回そのマネタイズ、いわゆるどういうふうにネット時代にさ物を、ね、作った人とその受け取る側の間、今までそのいわゆる中間に入ってた業者とかがなくて、まあ、その直接ねお金を払ってするような世の中になるんじゃないかって言われてたんだけど、意外にその間に入っているもの、その中抜きではなくて中間業者とかが実は魅力を作ってるんじゃないのって話、僕が本当にピンときたというか、このメールで、あ、今日はそういう話ができるのかな、そういう方向性に行くべきなのかなっていう方向性を作ってくれたメールとして選びましたという感じです、はい、森谷さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。というわけでね、前回はいろんなアイデアとかも出て、まあ、とりあえずプレスラボは、
3年ぐらいやってくれる
一応3ヶ月
3ヶ月やってて、で津田さんもね手を挙げてくださったんで、津田さんのところとも、まあ、ちょっといつからということも含めて、まあ、早ければ今月からになるかと思うんですけども、その辺の相談もしておりますので、まだまだスポンサー募集中ですので、まあ、で前回ちょっといろいろな案が出たんですけど、まあお金儲けするにはその手はあるかもしれないけど、でもまあそれは やんない方がいいかなと思ったことなんかも結構あったりするし、はいはい、それからまあ例えばその、うん、まあTBS じゃね、ないところでもう独立してネットでやった方がいいんじゃないかって津田さんが言ったりもしてたんですけど、まあそれはもう TBS でやれませんということになったらね、そういうことを考えることもあるのかもしれないですけど、やっぱりでもこの AM954 でもね、ラジオで 流れてるっていうのは、あの結構この番組の面白さというか特性の一つだなって、うん、あの多分ネットだけでやってたら絶対聞かないようなタイプの人が聞いてくれてるっていうところはやっぱりあるので、うん、大勢の方が聞いてくれてるから、ちょっとこの番組の得意なところがあるんじゃないかなと思うんで、まあそれはそれでできるだけこの TBS ラジオでやれるように僕としては頑張りたいなとも思うしとか、まあいろいろ考えるところがあって、で放送で紹介できなかったメールなんかもね、今未読メール特集というところで、
うんうん、
サイトに貼ったりして、まあ、1個目はただいま育児休業中の方からのね、はい、メールなんかも載せてたりするんで、ちょっとそちらもご覧いただければと、
う
ん、思いますので、
う
ん、まあ、この間いただいたアイディアも含めて今年はいろいろやっていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますという
ところで、はい、じゃあ次回の
次回、5月27日のじゃあ話をしましょう、はい、テーマからいきますが、はい、東京論2012というテーマです。
東京論、はい、
一度ね、実はライフこの番組でも東京っていうテーマで一回やっていて、それが2007年ですよね。
2007年の1月ですね。
この頃はまだあれ毎週やってた頃、
まだだから土曜日の8時から1時間毎週やっていた1時間番組だった頃ですよね、
うんうん、はいはい、でまあその時の比較もあるんですが、今なぜ東京かっていう話から最初したいと思うんですけど、うん、はい、まあいろいろ東京を見直す動きというか、東京っていう棚がね書店にできていたり、うん、東京スカイツリーがこの、本放送の頃にはもうオープンしてるわけですけど、
ね、まあ、渋谷にはそれでね光がね
光
できたりね。
東京スカイツリーのさ書店とか行くとさ、コーナーすごくないですか。
すごいね、
スカイツリー本、
あんなに本がバンバン
出てる、ね、それこそ今日本当に出たばっかりの本だと、はい、東京スカイツリー論っていう公文写真書中川大地さんとかが出てたり、うん、まあそういうなんか新しい東京を話題にするような、まあ、建築物がここね続いているっていうのが一つあります、
はい、
でもう一つが、まあ、東京右半分とかブラタモリとか、うん、東京をネタにした割と話題の番組とか本とかってこのところ続いてないですかねっていう話もあるんですよね、うんうんうん、でそういう、まあ、なんか今東京論って言っていいのかこれ分かんないんだけど、東京がいろいろ話題になってコンテンツ化していると、はい、でそこで僕らライフとしては、まあ、文化系的な切り口から、うん、東京ってものをもう一回見つめ直すことってできるかなと思って東京っていうテーマを考えたら、うんうん、それは東京やってたよね、じゃあむしろ5年前にやってたライフの東京と今のそのこのねスカイツリー以後の東京、それこそ言ってみれば震災後の東京でもあるんですけど、いろんな変化があった、2007年って結構当時の番組聞き直したんですけど、割といろんな開発が行われて、その例えば六本木であるとか、六本木でと2008年とかってちょうどミッドタウンとかできた頃、うん、作ってた頃ですよね、うん、とか、あそこ新橋じゃなくて
汐留
だったり、うん、ああいう新規の開発案件の話が出てきてたり、タワーマンションがどんどん建てたりするっていう、うん、ちょうど2002から2006ってイザナミ景気って言われた、いわゆるすごい好景気の時間が続いた、いわゆる一般市民には全然体感できなかったけど、企業はすごい潤った時代、うん、就職も良かったじゃないですか、うん、2006、7年って、はいはい、そういう時代の空気がちょっとやっぱ残っていて、うん、やっぱその後結構変わってるんですよ。2008年にそれこそリーマンショックがあって、うん、で、まあそこから日本も景気悪くなっていったし、いろいろと法律の改正もありました、街づくり三法とか、うん。そういう中で、ここ5年の短い期間の東京の変化について、うん、ちょっと主に考えてみたいかなと思ってるわけなんですよ、
はいはいはい、
でじゃあちょっとここで、うん、せっかくね下北沢流通新聞じゃない経済新聞、
経済新聞
を作っているね、はい、上田さんとかいるので、
はい、
ちょっとここ5年の下北沢の変化ぐらいから聞いてみたいと思うんですけど、
やっぱり一番街の変化としては、
うんうん、
まあ、あんまりいい変化かどうかわからないんですけど、
うんうん、
夜の店キャバクラとかですね、ゲームセンターとか、
僕もね10年ぐらい前まで下北沢に90年代を通して割と住んでた、90年代半ばから2000年代頭ぐらいまで住んでたんだけど、キャバクラ1軒しかなくて、昔ね伝説のクラブのズーがあった場所がキャバクラになってたんだけど、オンリーユーっていう増えたんだ、あそこしかなかったのに、
はい、
それはどのくらい増えたんですか。
まあ6店舗か7店舗ぐらいは
結構呼び込みとかも、
はい、呼び込みもあります。ちょっとしたこう歌舞伎町っぽい感じになってる場所もあります。
うん、
あとは、まあこれ最近なんですけど、うん、島村が
できましたね、島村ね、
はい、できました、
はあ、やっぱ島村ってすごいいわゆるその郊外、ロードサイドってイメージなんだけど、最近ちょっと都市東京にも最初足立区だったと思うんだけど、三茶にできて下北沢にできてどんどんどんどん都心展開をしていっている。
そうですね。
それはちょっと東京の変化でいうと、うん、前回5年前のライフの中でもそういう話をしてましたっけね、うん、あの渋谷が郊外化しているとか、うんうん、例えばドンキホーテができたのが2000年代半ば、
う
ん
う
ん、
その回だったかどうか忘れたけど、うんうん、ライフでその辺の話はした覚えがありますね、うんうん
うん、まあ、そういったこうチェーン店が増えたっていうのが一番の変化じゃないかなと。
いや僕も実は最近南口下北沢行ったんだけど、はい、やっぱ僕が住んでた頃とすごい変わってて、うん、僕は割とね都市に関しては規制よりもそのショッピングモールとか擁護派なので、うん、その競争、自由競争に任せた都市づくりがいいんだと思ってたけど、ちょっとね変わりました。それか、うん、あそこひどいね、南口の再開発っていうか薬屋がいっぱいできて、使う側としてはそのいらないじゃないですか、うん、で完全にやっぱりそのゲームセンターが増え、なんかチェーン店系しかないし、北口は相変わらずなんですよ。
そうですね、
さっき島村できたとかって話をしたけど、街全体の眺めは変わんないんだけど、南口は風景からしていろいろ変わったなっていう感じはすごい受けたんですよね。
あとは土日こう人、まあ、多いんですけど、あの観光客というか、うんうんうん、やはりこう日本語以外の声が聞こえるようになったかなと。
なるほど。下北沢でも、
はい、
一時期やっぱ震災後って外国人、その前ってね、震災前ってやっぱインバウンド需要とか外国人をこれからいかに日本を獲得していかなきゃって言われてた時代だったんだけど、やっぱ震災があって、でしかも原発事故があって、一時期ガッと外国人っていうか観光客ですよねが減った時期があるんですけど、今またそれがインバウンド需要がすごい戻ってきてるっていうのは、
そうですね、
僕も銀座を歩いてたり渋谷を歩いてたりお台場を歩いてたりすると感じるんですけど、うん、下北沢でもそう。
そうですね、下北沢も、うん、まあ、韓国人の方とか中国人の方が多いと。
それは本当にここ5年の変化っていう意味では急速に増えている気がして、やっぱお台場とかの、ね、ショッピングモール、ビーナスフォートとか行っても、やっぱりその帰って自然にお客さん対応っていうか、その自分、僕が行ってもあんまお客さんの感じがしないんですよ。無視されてる感じがして、中国人の方に売るっていう感じする。カードの対応もそうだし、その店員の対応もそうだし、語学対応っていうか、そもそも店員さんがね、外国人中国系が多かったりするんだけど、うん、そういう変化は確かに僕はここ5年の変化なんじゃないかと思うんですけど、他にないですか？下北以外でもいいですけど、
大学がね、
うん、
まあ、これはちょっと逆なのかもしれないけど、うん、以前は結構郊外にバンバン作ってたんですよ。
いつからですかね、80年代ぐらいからガンガン大学って、うん、いや中央大学とかから始まったって言われてる
の、うん、青山とかね、うん、それがやっぱここ多分ね、やっぱ5年ぐらいで、うん、特に青山とか今ほとんど文系全部戻ってきたりとか、うん、都心会議っていうのはね、うん、起きてますよね、
うん、やっぱそのいわゆる少子化というか大学生が減った時に、うん、今まではどんどん就業するために郊外に広い都市に行ってたんだけど、うん、今は少なくなって大学間競争が激しくなった時に、うん、都心のキャンパスってやっぱ売りなんですよね。
そうだ
ね、もともと都心から動かなかった大学の閉鎖地が上がったり、うん、郊外に一旦逃げた大学が都心回帰をしている、
うん、
で魅力をもう一回上げてその学生を、ね、にアピールしている
とことですね。
寺澤さんとかなんか感じる変化。
私は地方出身で東京に来たのがちょうど2007年の4月なんですけども、
うんうんうん、
でこの5年で私よくお買い物で銀座とか有楽町に行くんですけども、うんうん、その辺りの風景とか勢力図はすごく変わったなと。
銀座が変わった。例えば
前ユニクロがあった場所に最近は GU ができてたりとか、
はいはいはい、
まあ、有楽町にルミネができたりとか、
うんうんうん、確かに、はい、やっぱここ5年本当銀座に言われるのはやっぱ街づくりに成功したっていう言い方をしていて、
うん、
そのあそこってやっぱり一番変わったのは何かっていうとやっぱり外国人なんですよね。
そうですよね、本当、うん、ね、日中歩いてると中国語が8割くらい聞こえてくるような、
うん、
銀座の街を歩いてる人が、
うんうん、まあ、今言った一つここ5年で銀座大きく変わったのはファストファッションの街になった。その H&M が入ってきたのは2008か9だと思うんですけど、うん、そこからまあザラができ、うん、まあファストファッションとちょっと違うアパクロができ、
うん、
でまあその中にユニクロ もう大きい店舗があったんだけど、今もっと大きくなって、グローバル旗艦店とかができて、で本来郊外にある郊外のロードサイド、しかも相当、ね、田舎に行かなきゃなかった GU が銀座のど真ん中にあるっていう、それがまあすごい、多分僕もすごい一番感じる大きい変化って銀座なんですけど、GU ってあれね、面白くて、やっぱ日本とブランディングを変えてるんですって。
はいはい、
その日本だとやっぱ郊外の中学生向けのロードサイドっていうイメージなんだけど、対東南アジア向けなんですよ。やっぱアジアからお客さんが来て銀座に来るので、
はい、
彼らに GU っていう、いわゆる本当にザラとか H&M とか肩を並べるファストファッションであるっていう風に売り込もうとしている。で、むしろユニクロ本体はロンドンとかニューヨークとかで、そういういわゆるハイブランドではないんだけど、そういうところで佐藤柏とかにプロデュースさせて、割といいイメージで売る。で、それとは逆のラインを GU でアジアで展開するっていう、日本国内と世界の戦略を変えているっていう話で、まさにね、なんか都市を考えるときに、今、その国の対抗っていうよりも、それかもしくは企業対企業っていうのもあるんだけど、都市間競争、国際的な、例えば上海が伸びてきて、金融都市として その香港、ニューヨークみたいなものに、じゃあ3番目はどこになるのとか、アジアだとどこになるのみたいな、都市の魅力とか価値とかっていうのはすごい重要視されているっていうふうに言われてるんですけど、
うん、
今東京について考えるっていうのは、一つそういう都市間競争の中で、東京っていうのはどういう道を進んでるんだろうっていう話は議論としてあるのかなと思うんですよね、
はいはい、
で一方だけど、うん、東京に住んでいる僕らからしてみて、光江とか東京、ね、スカイツリーとかっていうのって、うん、いまいちピンとこないってとこないですか、どうですか皆さん、
うん、
あれどうですか、楽しみでちょっとスカイツリーできたら行きたいっすよっていう人ってもちろんいっぱいいるんだけど、うん、そうじゃない人たちっていう意見も結構聞くと思うんですけど、特に光江とかって行きました皆さん？
まだ行ってないです。
興味ないです
か？ちょっとあります。
ちょっとある、
うん、
この間ちょっと行ってみましたね。
あ、すいません、行きました、うん、
某、まあ、この間の、まあ、そのドイントマネタイズを、うん、聞いたことも聞いてみたいなリアクションで、ちょっとある、ね、会社の方とお会いして、うん、で、まあ、そこが渋谷の会社だったんで、
うん、
で、あそこの光江の上の方にちょっとなんかその会社に関係するものがあったりするっていうんで、はいはい、まあちょっとそれを覗きに行ったりはしましたけど、うん、まあ人は結構入ってましたね。うん、
ますよね、う
ん、人は結構入ってたし、うん、でなんかあの上の方の階がなんかあのちょっとこうコワーキングスペース的なものになってて、
はいはい、
まあちょっとおしゃれな感じのオフィスに。うんうんうん、なってたりして、なんかそういうこうなんかクリエイティブな人たちが集まってるみたいなことを、うんうん、まあが一つこう売り物に、うんうん、してるんだなっていう感じではありましたよね。
うん、ね、あそこ東急が開発した、まあ都市型ショッピングモールって言っていいと思うんですけど、キャッチコピーの一つにやっぱ大人のためのっていうのを入れていて、
うんうん、
でやっぱずっとね、渋谷って東急と西武が作ってきた街なわけじゃないですか。うんうん、で元々まあ109が79年にできて、そこから、まあ、若者の街っていうか、そのギャルの街になっていく流れがあって、その前の時代になると、まあ、あの西部ができて、その西部のパルコができて、
うん、
あそこが、まあ、いわゆる北田博さんが言う広告都市的な展開をしてて、うん、スペイン坂とか、その公園通りっていう名前をつけて、うん、その街自体を劇場化していくみたいな流れがあって、街から文化を発信するっていうのをずっとやって、やっぱりその一つのキーワードになっていたんで、やっぱその光江も同じことを言っているんだけど、なんか機能していない感というか、
うん、
そのやっぱその90年代の渋谷の前って70年代の新宿で、その前になると、うん、まあ、繁華街の移転でいうと、まあ、戦後だとその、まあ、戦前戦後銀座の時代があったり、うん、その前だと浅草の時代みたいなことを、うんうん、ずっといわゆる盛り場の移転というか、その東京の中心って言っていいのかな、そういうなんか文化的な発信する場所ってずっと移ってきたと思うんですけど、うん、90年代の渋谷以降どうなんだろう。90年代の渋谷ってそれこそ109があって、コギャルとかがいるような文化もあれば、うん、やはり音楽でいうと渋谷系だったりレコード屋がいっぱいあるような文化の街だったりするような、うん、まあ、いろんなそのカルチャートライブみたいなのがあって、うん、その延長って、
う
ん、ひょっとしたら秋葉原に行ったかもしれない、
そうだよね、
そういうなんか流れがある中で、 今ヒカリエで渋谷から文化発信って言った時に若者って反応するのかなっていうのは僕ちょっと疑問だったんですよね、う
ん、なんか劇場もできてるじゃないですかヒカリエの中にでっかい、うんうんうん、でもあそこのこけら落としとかって確かウエストサイドストーリーとかなんですよね。
おお、なんか象徴的ですね。それはそうそうそうそう、いやニューヨークのブロードウェイの定番なんだけど、うん、ニューヨークのブロードウェイって60年代のウエストサイドストーリーが最高、マックス時期、そっからやっぱり凋落期に入るみたいな感じの作品なんですよね、うん、あれってね、うんうんうん、この中で一番若者に聞いてみたいんですけど、どうですか
渋谷のイメージですか、うん、確かにまあ渋谷系って言っても、まあ、僕がもう大学生の頃にはもうなかった文化、
ちなみにいくつ
今あの30で、うん、2000年ぐらいに大学に入学しているので、うんうん、そうですね、まあ、
渋谷行ったことある？
いやもちろんもちろんそれはあるんですけども、うんうん、そうですね、まあ、何かそこに特別な文化があるっていうふうには思わないですかね、うんうん、盛り場ではありますけれども、うん、
じゃあ東京って、そのあなたにとって東京とはどこのことを指しますかって言われたら、うん、どこだと思う？
ちょっとさ話がずれてしまうと思うんですけど、うん、僕の出身はあの東京の郊外なんですよ、
はいはい、
であの東京の福生っていう、
うん、
多分知ってる方は少ないと思うんですけど、
横田基地のところですね、
横田基地がある、
うん、西の方ですね、
西の方
ね、
よく行きますよ僕飛行機見に。
そうですか。、うん、はい、でまあ、の2007年の放送先ほど聞いていて、あの青梅の方が都心に行くことを東京に行くっていうふうにこう、うんうん、
あはいはい、
おっしゃっていたメールがあったと思うんですけども、うんうん、まさにその通りで、
うん、
まあ、あの今僕高円寺に住んでるんですけども、
うんうん、
まあ、あの高円寺ってあの東京のでいうと西の方の東京に入るじゃないですか、
東京いわゆる23区みたいなことを言って、中央をまあ皇居として捉えると、まあ、東京の西側左半分みたいな今時で言うと、まあ、中央線の高円寺界隈とかは完全にそうですよね。
そうですよね、うん、でも僕にとってはまあそこら辺なんかも本当に東東京で、まあ、あの多摩の方の人からしてみれば、うん、まあ、あの23区はもう全部東かなっていうふうなじゃあ東京がどこかっていうと、
うん、
まあ、やっぱり中央線から、まあ、延長する青梅線の沿線に住んでるんで、やっぱ新宿かなっていうイメージはあるんですけど、うん、
東京に出るって言ったら、まあ、新宿に行くんだ。
そうですね、うん、まあ、中野ら辺中央線に登るとあの、うん、副都心の大きなビルが見えるじゃないですか、
うんうん、
であれを見るとあ東京に来たなっていう感じが、
うん、その辺の感覚ってなんかこの5年ぐらいとかでなんか変化とかある？その西、まあ、僕も西の出身なので、東京には割と東京は行くところっていう感覚は結構いまだに今は西の方に住んでんであるんだけど、
そうですね、まあ、やっぱ5年かどうか分かんないんですけど、やっぱ立川っていう町があるんですけど、うん、あそこがものすごく発展したせいで、まあ、結構多摩からこう新宿に出てたような買い物客が立川とかで泊まってるんじゃないかなっていうイメージはすごくありますね。
だからやっぱりさっきの渋谷の話でもそうだけど、まあ、僕なんかはやっぱりあの学生の頃は渋谷はやっぱレコードを買いに行く街でもあったんですよね、うんうん、でやっぱりゼストだとかいろんなそのレコード屋さんがあって、でなかなか他では手に入りにくいものとかっていうのが渋谷にはやっぱりあるっていうのが、うんうんうん、まあ、洋服なんかも含めてあったんですけど、うん、それがまあ、まあ、東京でこの5年10年で変わったことっていうと、僕なんかがするとレコード屋さんがなくなったっていうのがすごくあって、うん、それは新風も中古版屋も本当になくなって、うん、まあ、あの本屋さんなんかもなくなってるのがたくさんありますけど、
う
ん、
そうだね、
まあ、ほとんどどこの街でもなくなってるっていう感じ で、うん、でそうなると
下北沢もレコファンがなくな
りました、ね、レコファンなくなったよね、はい、うんうん、普通にでも中央線沿線とかで高円寺とかでもどうなんだ今あるのかな、 サークルデリックとかヨーロピアンパワーとか今でもあるのかとか、
高円寺ってあの辺だけは変わらずあるんだよね、
まあ、
結構ね、
円盤とかねあるんですけどね、うん、結構だからまあ一部の珍し屋とかずっと頑張ってますけど、
うんうん、
まあ、一部のところに修練していて、独立系の小さいお店って大体なくなってる感じがあって、でそういう店は割と個性的な品揃えなんで、
うん、
そこに行かないとなかなか買えないなみたいなものが、まあ、例えば渋谷とかに行けばあったのが、うん、そこじゃないとっていう感じはね、やっぱり、すごく薄くなってるし、他の町にもあるお店っていうのがやっぱり多くなってる、うん、さっきチェーンのね話が下北沢の話で出てたけど、うん、あったんで、なんかそれぞれの町のそこでしかみたいな感覚っていうのは、 まあ、この5年ぐらいでも薄れてんのかなという印象はあるんですよね。
こういうのって大きい光景とか風景の変化ではなくて自分だけが知っている変化だったりするわけじゃないですか、うん、大きい変化ではないわけだからみんな個々の目に入っている小さい変化っていうのの寄せ集めはひょっとしたら大きい変化になっているかもしれないけど、うんうん、一つ一つ見ていくことって実はなんか新しいものが見えてくるんじゃないかって気がするので、はい、その辺の自分の見える東京の変化みたいなものが出てきたら面白いなっていうのがまあありますかね、う
ん、それぞれ個人的に、うん、個人的に言うと例えば赤坂なんかこの5年でめちゃくちゃ変わりましたよ ね、
まずサカスが、
うん、サカスでして、TBS、だからお店の種類も全然変わったし、うんうんうん、この5年ぐらいとかって、まあ、その前からですけどもやっぱ昭和がねすごいなくなってったなっていうか、うん、昭和的なものっていうのがすごい。で赤坂ってかなりこう昭和っぽい街だったじゃないですか、うんねうん、東京の中でもかなりちょっと取り残されて昭和感の強い街だったんですけど、うん、
割と10年ぐらい前までニュージャパンの跡地とかって空いてたりね、
うんうん、なんかね、うん、お店とかも昭和だなっていう感じの、うん、赤坂っていうとやっぱそういう雰囲気があったんだけど、うん、やっぱサカスができるあたりから急激にそういう雰囲気が薄れたなっていう。だから、
まあ、フーターズもでしたし、ねうん、
だから渋谷だってあそこの光園のところって東急文化会館みたいなやつじゃないですか、うんね、僕はだから中学時代天文部だったんであそこの五島プラネタリウムに毎月あの友の会の会員だったんで通ってたんですけどあれとかすごい昭和っぽい建物だったんですよね。であれ
五島っていうのはそもそもねあそうそう、まあ、東急グループの ね、
ですよ ね、 ね、うん、なのでまあなんか昭和的なものとかっていうのがすごい、うん、あの薄れていく。でその一方でなんかそういうものを探して街を歩くみたいなものっていうのもちょっと東京のブームの一つに逆になってるような気もするし、うんうん、ブラタモリ的なものとかもね。
だから今日まとめるといわゆる東京注目されているようだけど、まあ、いろんなスカイツリーもあるしいろんなものがあるけどみんなが思ってる東京っていうのはちょっと今明らかなもので明確なものではなくなりつつあるんではないかと。みんな何に東京を感じているのかなっていうのを含めて、うん、その今の東京の変化特にここ5年の変化について聞きたいので、うん、メールのテーマを発表します、はいはい、東京路2012、メールのテーマは東京について最近変わったなと思うことは何ですか、うん、あなたの目線でっていうことですね、うん
うん、まあだから東京って言ってもねいろんなすごく広いところなのでさっきの僕みたいにその赤坂がどうとかっていうとか、うん、あのそれぞれの見てる東京でも
テレビで見る場所でもいいし、う
んまあ、あと東京に住んでない人もね、うん、もちろんいるわけで、うん、そしたらまあその東京、まあ、例えばあのぶっちゃけ東京の魅力ってなくなったよっていうのも変化の一つだと思うんですよ、うん、そうそう
東京に行ってに憧れる東京行きたいな、うん、上京したいなって人たちがどこの街に住みたいとかっていうのが今も残っているのか、うんうん、そういうのがなんか、ね、昔だったらその代官山にいいとかってあると思うんだけど、うん、今はどうなんだろうっていうのはだからむしろ地方にいる人にも聞いてみたい東京への憧れが残っているかどうか、
うんうんうん、だから上京したらここに行こうとか思ってる場所っていうのがあの、うん、東京行ったらあそこ行こうと思ってた場所が、うんまあ、この5年ぐらいで変わってるかもしれないし、うんうん、だからまああと、まあ、まあ全然東京行かないよっていう人はあのその自分との東京との距離感とかね、うん、あので東京って思った時に思い浮かぶ場所とかっていうのが今どこなの、ね、どう変わったのかとか、うん、あのもう思い浮かびもしないとかっていうことも含めて聞いてみたいなと思うし、う
ん、さっき雑談でも言ったけどね上京ソングみたいなのがもう全然ね、
は
い、
そうですね
ないっていうね、うん、話も出たし
どのくらいまであった感じがします、うん僕らの頃とかいっぱいあったん、はい、そのシャランキュー、
状況
物語、ね、あとまあチェッカーズとか状況物語みたいな、はいね、本人たちがそもそもそうだし、
まあ、長渕剛とかね
長渕もいたし、
まあ、さっきの話で最後に出てきたのが結衣の東京っていう曲、うん、
それは何年前ぐらいですか。
それはでも結構前ですよね。もう
5年ぐらい前
ですかね、うん、
まあまあそこまで実はじゃあ状況ソングはあるっていうのは逆に面白いけどね、うん、もうなんかその時代になると東京の憧れとかってもうかなりないのかなとか思っちゃうんだけど、うん、実はあるんだ。
まあそういうなんかちょっとそういうサブカルチャー的なものから、
ね、東京を読み込んでる歌なり文学なりっていうのもね、うん、あるしね。そうそう、
だからね、まあ基本的にやりたいのはやっぱ東京論、東京のことはいろいろ言われるけど、はい、まあ、このご時世東京スカイツリーがあるこの時代の東京論を更新できればなっていうのをちょっと思ってます、うん、 とはいえ、まあ、大冗談に東京論を語るっていうよりもここ5年の身近な変化とかから切り込んでいければなと思っています。じゃあ、もう一回復唱しておきましょう。今月5月27日の文化系トークラジオライフテーマ東京論2012、放送は5月27日深夜1時からです。で、メールのテーマは東京について最も変わったなと思うことは何ですかです、という感じで、じゃあ、なんか告知事項とかある方がいたと思うんですけど、今言っておきましょうか。
あ、はい。ロンダン女子部からの告知なんですけれども、はい、今、ロンダン女子部プレゼンツの、うん、ブックフェアをさせていただいている書店さんがありまして、うん、はい。場所がマルゼンラゾーナ川崎店さんなんですけれども。
もうラゾーナが僕が好きなショッピングモールですね。
はい。はい、で女子部としてこう人文書と普段接さない方にこうアピールしたいという、う
ん
う
ん、あ僕みたいな人ですね、はい、
あれ、うん、っていう意図でこう、うんうん、人文書の棚以外の場所で人文書のフェアをやるという、
なるほど、
ことで、はい、あの一般書のフェア代で、そのフェアをさせていただいています。はい、でテーマが、うん、半径5メートルから考える人文地ということで
人文地、
はい、
難しい言葉を使ってますね。また
どういう感じか分かる、早水さん。
地地ってだってね、そんな地知る人と文は分かんないはいはい、
はい、なんですけども、うん、そういう方にも伝わるように、は
い、そういう方そういう方、早水さんに伝わるようにね、は
い、あの
サッカーの本しか読まないからね
でも津田さんよりは本読んでますね。
津田さんの倍ぐらい読んでますね。津田さん年間3冊って言って
帯書く本とかそういう本でしょ。
帯書く本は読んでないかもしれないあのちなみにどういう本置いてあるんですか。例えば、ね、ライフに関わってる人とかもありますか。
関わってる方はあの古市さんですとか、うん、国分先生ですとか、
うん、あライフに関わってるイケメンの方々ですね、はい、はいはいはい
中心で、
うん、今いる三地番
ハミさんも結構イケメンなんですけどね。
なかなかいやそういうフォローはいらない本を置いていただければむしろ
ラーメン大国置いてくれ
る、は
い、
あれも結構人文系の本として書いたんですよ半径5メートルじゃないのかな、
まあ、半径5メートルのナショナリズム論ですよね、
うん、一応その5メートルにあるようなテーマをこういくつか設定して、仕事とか恋愛とかファッションとか、うんうん、それにまつわる、うん、まあ、人文書とか、まあ、文芸書も含まれてるんですけども、うんうんうん、女子部がぜひおすすめしたい本を置かせていただいてますので。
場所はもう一度言うと、
はい、マルゼンラゾーナ 川崎店さんです、はい、
マルゼンさん宣伝させていただきましたので、前払いというか何というかまたいつの日かいつの日かスポンサードを
ぜひ。そうですね、はい、そこに小冊子、女子部が作った、うん、プッシュする文章の小冊子も置かせていただいてるんですけども、はいはい、そこではライフの告知というか、
それはバンバンやっていただいて、はい、
ライフで出会ったメンバー中心に結成したグループですということで、その宣伝もそちらでもさせていただいてますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
皆さん足お運びください、
うん、ちなみにいつまでとかありますか。
ですね、5月末日までの予定です、うん、
はい、ではまだあと結構まだありますね、何週間かね。
そうですね、
うん、放送終わってからもまた続きますと、
はい、
はい、じゃあ皆さん
紀ノ国屋商店新築本店3階の、うん、ライフドーム引き続き常設店でずっと、ね、ちょっと場所が変わってね、あのレイアウト変更で場所変わってまたさらに充実という、う
ん、また4月以降ちょっとまめに結構ラインナップが変わったり新しい本が入ったりっていう風な感じで見るたびに違うものが並んでいるので面白いと思います、う
ん、ぜひ他の書店さんもちょっとライフブックフェアやりたいとか、ちょっとライフコーナー作りたいみたいなことがあれば、
ね、僕と斉藤さんとかひょこひょこ行きますよね。いますよね、うん、
結構ね、うん、手書きポップ書きに行ったりとかね、いろいろ福岡までそれやりに行ったりとかライフしてますよね、
うん、ああ福岡まで行ったんだっけ。
福岡まで行きましたよ。
福岡行きたいな。ドクトチャーリーでも作って、千葉でもいいな俺。
いやそうだ、ちょっとね地方とか行きたいんですよね、
うん、あそうね、ライフもそういう
出張
的なものを行きたいですね、
は
い、
海外の書店とか行っちゃう、ね、
海外ですか。
まあそういうところから東京をねもう一回見つめ直してみる
グローバル番組なのでね、
グローバル番組かなというところで、はい、
はい、プレスラボさんは何かありますか、は
い、自治会からスポンサーを
自治会、
はい、自治会東京の次ですね、
東京の次、
はい、6月から
ですね、はいはい、
ホームページのリニューアルに合わせてなんですけど、
はいはい
はい、なんでリニューアルしたら見てください
と、はいはい、それだけ告知的な新しい最近の活動とか
新しい最近の活動は何かありますか？
いやもう、
あ、ダイヤモンドオンラインで新連載が始まる
かも。重要なことはお知らせじゃないですか、はい、それは。
ノマドについて書いてます。書く予定です、はい。7月ぐらいから始まる予定です。
はい。皆さん、ノマド生活をされてる
んですか？ではないんですけど、うん、まあ、肯定も否定も含めて、まあ、
なるほど。その視点重要だと思います。そうです。
はい、みんなノマドで食ってるね。常味噌もノマドで食ってるしね。
ちょっとね、みんなそのネット全体がね、いきなり出てきた新しいものをね、叩く風習が早すぎますよ、ちょっと。
そうですね。
うん、もうちょっと、どういうものか育てて、そこから判断してもいいじゃんね、はい、と思うんですよね、うん、僕とかはね、は
い、そう思います
、うん、僕とか本当に仕事はいろいろね、外、家の外とか必要ないところでさせていただいているので、あまり悪者にしないでいただきたいなと思うんですけど、はい、というわけで5月27日深夜1時から生放送です。次回東京論2012、楽しみに。ではお会いしましょう、また生放送で。